のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人です。本日は5月の中旬、東京は池袋にある一人カラオケのお店より平日の夜に収録を開始しております。お相手は私トヨコ名人と、今日もスカイプでこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
いや、一周空いちゃいましたね、久々にね。
はい、
穴を開けてもうちょっと調整する気がなかなか芽生えず、もういいかなと思いながら、もう今週もいいかなって思ってたら、まあ、これ2週飛ばしちゃうともう多分1ヶ月ぐらいなんか休業しますってなっちゃいそうな気もするんで、まあ、
まあゴールデンウィークが入ってるからね。
そうなんですよ、ゴールデンウィークさえなかったらリズムつかめたはずなんですけど、う
ん、まあよくあるあれですよ、さつき病、
五月病、うん、
うん、まあたまにネットラジオでもあるんですよ、そういうのが。
そんな初めて聞きましたけど、
うん、
まあ新入社員もね、最近はその5月にすぐ配属とかっていうこともなかなかないんですよ。うん、
最近7月とかでしょ
?6 月、7月。
でしょ?
うん。
だから、どっちかというと夏休みがやばいですよね。
ああ、やばいかも。
うん。
確かに。
8月病みたいな。
ありますよね。でもなんかよくね、ネットの記事なんかで、東洋経済ってやたら企業ランキングを出したがるんですよね。
正社員の多い企業ランキング、ベストなんとかみたいな。
そう、それは先週出てたんがそれで、うん、今週出たのは、離職率が低い企業、ベスト300みたいな。
絶対に辞められへんブラック企業ですね。
いや、絶対に辞められへんブラック企業だらけじゃないですか。そのことを言いたかったんですけど、全体的に見ると、150社ぐらい1位なんですよ。手を繋いでゴールみたいな。ってことは。
1位がそんなにあるってこと?
誰も辞めてないんです。
あ、じゃあもう、ここ100年ぐらい一人も辞めてないっていう会社があるの?
いや、定年はあるでしょうけど。
あ、定年はあるけど。うん、
いや、それはないです。1年間。去年1年間っていう縛りを設けて。
うち辞めるときは、裏の玄関から担架で運ばれたときだけやで、みたいな。
え、何その、怪しい。これは、離職じゃないですよね。多分ね、その場合はね。
うん。
殉職って感じですよね。
殉職とかね。
っていうので、なんか、なかなかその、辞めないんですよ。多分今時の子って。
いや、でも。
いい会社だったら。
あ、まあもちろ
ん。安定志向なのかな。
そこら辺の区役所でも一人ぐらい辞めます。
俺、こんな仕事したくなかった。
うん。
もっと忙しいのを憧れてた。とかね。
そうそう。もう、してなかったら死んでますよ、間違いなく、みたいな感じや、みんな。
うん。いや、それだけみんな離職率低い。いや、絶対世間一般はそんなことないと思うんですけど、うん、あの資料見たら、うせやん、これって、やっぱ思いましたけどね。
いや、たまに僕も見るんですよ。
うん。
あの、ランキング。
なんか。
聞いたこともない会社ばっかり出てくるやん。
あ、なんかよくわからない。
そうそうそう。
でもなんか有料企業っぽいなって感じですけどね。
有料企業っぽいけど何これみたいな名前の会社いっぱいあるやん。
確かに。
まあ上場企業って言われりゃ上場なんでしょうけど。
うん。
まあ、しかもスマホやからあのランキング超見にくいしね。
確かに。
うん。
続いて150位から200位までこちらってやってるやつね。
うん。僕の会社出てきたことないしね。
うん、まあでもそのゴールデンウィークですよ、
うん、
坂本先生はもう今回は珍しく9連休じゃなかったと。
珍しくて、いや
いつも
カレンダー通りで
いつも貴族のように12連休だよとかって言ってること多いじゃないですか。
いや、まあなんかね、
うん、
まあ僕この2年ぐらいずっと有給王やったんですよ。
ああ、有給王に俺はなる、なんですよね。
そうそうそう。有給消化率も取ってる有給の回数も、もう今の職場でナンバーワンなんですよ。
へえ、そうですね。
まあ人数的に言うとはそんな大した人数じゃないですよ。うん、なんか数百人のもんなんですけど。
うん。
で、それを張り出すんですよ。
あ、あるある。
なんか有給グラフみたいなやつで。
有給グラフ。なんか、いい響きですね。
うん。うん、なんか、有観クラブみたいな感じ
で。有観クラブ。暇、有観クラブでしょ、いわば。暇なんでしょってことでしょ。
いやいや。 で、うん、元々のそのグラフの意味としては、うん、あの、目標の年金を取ってくださいねっていう、だからその線が引いてあるわけですよ。年間有給の目標が、例えば12日やったら12日のところに線引いてあって、うん、みんな行ってないよ、全然。
ぐーん、ぐーんって行くわけですね。
そうそう。で、うん、みんなこの線は越えよう、越えようって頑張って、もう、走り高跳びみたいな感じで頑張れ、頑張れって言ってる中、うん、もう、悠々僕一人だけがそれを、はるかに超えてて。
ブブカが。
ブブカが。うん、場内の拍手を強要しながら。
盛り上げろと。
盛り上げろと。もう、さらに倍なんですよ、僕だけ。
あ、さすがにそれを後ろめたく感じて、いや、俺出るっす、みたいな感じで出てたってことですか、今回は。
いや、別にそういうわけでもないんですけど、うん、なんか、やることないなと思って。
やることないから仕事する。
うん。
仕事なんて暇つぶしだよっていうことですか。
いや、その、新庄みたいなこと言ってるわけじゃないんですけど。
生きてるまでの暇つぶしだよ、みたいな。
いや、あのね、うん、やっぱ2年目ぐらいまでは、行きたいとこだらけやったんです。
あー、長野のね。あそこ行きたい、うん、ここ行きたい、星を見たいとか。
そう、八ヶ岳行きたいとかいろいろあるじゃないですか。軽井沢行ってみたいとか。う
ん、あんな地元民みたいになって、長野、なんもない。なんもないとかって言い出すようになったんですか？
最近ね、山見ても何も思わなくなってきたんですよ。
はぁ、どうかしちゃったんですね。
邪魔やなっていう。
まあ、住めば邪魔なんでしょうね。こいつさえなければ、みたいな。
中央アルプスは許すことができるんですけど。
うん。
南アルプス邪魔でしょ。
大事じゃないですか、南アルプスって。
いや、あいつらおらんかったら、
うん、
結構長野と山梨とか東京ってもっと近くないですか。
多分ひょっとしたら長野通勤圏内とかっていう可能性ありますよね。頑張
り、あいつがおるおかげで、あの中央道最高地点はここみたいな標識出てくるじゃないですか。
あるある、ずーっと上り続ける、下り続ける。中央道
1100メートルみたいな、
うん、
まあまあ、あれ実際にはあれ南アルプスじゃなくて八ヶ岳やと思うんですけど、
うん、
八ヶ岳も邪魔やな。軽井沢行くのに八ヶ岳邪魔やないっていつも思ってるんですよ、僕。
長野盆地ってあればいいのにね、みたいな感じになってくるんですね。そうそう
そう。諏訪からその、軽井沢って同じ長野県やのに、
うん、
下手したら1時間半か2時間近くかかるんですよ。高速も走ってないから。
よう、本当に戦国時代あんなとこ取り合いましたね。
ええやん、もう別に。
もういいよ、そんな、なんか。
でも何をあんな一国に収めようとしてたんか、真田昌幸はって。
何沼田とか、上田とか。いいじゃん、もう。
ね、アジアの人たちに手伝いになる人気のある大阪出身じゃないですか、僕ら。
アジアの人、あ、そうなの？
そう、そうなんですよ。ほんで、人気の理由の一つとして、コンパクトっていうのが挙げられてるじゃないですか。
なんか嫌ですね、それ。馬鹿にされてるような気がする。
いや、
コンパクト。
だから、難波に行けば、
うん、
日本橋もあるし、震災橋もあるし、
うん、
商店街もあるし、道頓堀だし、全部あるじゃないですか。
ありますね。
徒歩圏内に。
確かに30分以内にどこでも行って遊べるところは、ね、移動できますもんね。
そうそう、大阪って。30分以内に、ビトンのカバンを買った後に串カツ食える街なんですよ、大阪って。
わいざつな街って言われるわけですね。
いや、だから、もう30分で全てが手に入る街なんですよ、あそこ。
お
ー。で、ちょっと頑張って電車に30分乗れば、
京都に
行ける。京都にも、神戸にもどこにでも行けるじゃないですか。
ほんまや。
そんな人間からしたら長野ってね、
うん、
アホほど広いじゃないですか。
うん、広いですよ。
俺地図で
松本行くだけで1時間かかったりしますからね。
俺らの感覚で言うたら、松本と諏訪って、滋賀と大阪やみたいな。
ぐらいでしょうね、本当は。
いや、ほんま。
うん。
で、地図見てたらほんま広いんですよ。なんか、日本で一番隣の県と続いてる県なんですよね。
だから、稜線っていうか、面積、ね。
そうそう。新潟もくっついてる、静岡もくっついてる、岐阜もくっついてるみたいな、いろんなところとくっついてるじゃないですか。
うん。
わー、広いなーと思って、ランキングを見ていくと、もっと広いとこあるじゃないですか。
もっと広いとこ？
うん。上の方行ったら。
どこでしょ？
長野でも大概やと思ってんのに、東北あたりとか北海道のあたりって、あいつらなんでしたっけ、地図の変な、なんとかなんとか法みたいな地図あるじゃないですか。
モルワイデズ法とか、メルカドル字法とか。
そうそう、うん。あれの目の錯覚で小さく見せてるだけで、あいつら実はめっちゃでかいんでしょ？
どうなんですか？実際よくわかんないんですけど、どっちなんでしょうね。
なんかね、
先細りしてるのが正しいのか、実は
でかい。先細りしてないでしょ、あれ、本場は。なんか面積だけ見てたら、
う
岩手県と四国へ勝負ですよ。
ああ、そうかも。
本当に。おかしいでしょ。おかしいでしょ、ちょっと。
なるほど。
あんだけ四国でかいと思ってたの、俺ら。
東北は恐るべしですよ。で、面積広いっていうか、長い面積を、境界線がいっぱいあるのは岩手ってことなんですね。
なんか岩手って妙にでかくないですか？
でかいです。で、その岩手に僕は行ってきたんですよ。ゴールデンウィークに。
ほう。
旅行で。
ちょっと聞いてもいいですか？
はい、はい。
何を思って花巻なんですか、今。
いや、何も。大体旅行、ゴールデンウィーク旅行行くんですよ、毎年。
まあ、もうそれは許しましょう、みんな行くからね。
うん、行くのかな。だからそれは、北南っていうか、東北と、南の方っていうのはちょっと割り振ってるんですよね、大体。
あ、九州とか、そっちの方と。
そうそうそう。で、今年は、今年は裏年じゃないや。
裏って言いました。
裏じゃない、裏じゃない。北の都市だったんです。
まあ僕ら年代的に日本海側を裏日本って言ってたような世代やからね。
いやいや、言ってないと思うけど、表都市、裏都市みたいなね、うん。で、でも僕は東北の旅行の方がやっぱ当たりが多いんですよね。結構。
今までどこ行きました？
青森。
まあ、当たりやわ。
秋田。
あ、当たりやわ。
うん。で、今回、山形。
今回、山形？
いや、お前は、もう一個前、山形とかね。
あ、当たり。うん、芋にね。
うん。芋にね。で、今回、岩手。
が微妙ですよね。
いやいや、全然。もう温泉がすごい良かったですね、花巻の。
え、岩手温泉あんの？
ある。大沢温泉っていう、花巻の奥の方、花巻市内にあるんですよ、温泉が。実は。
そもそも、
うん。
申し訳ないですけど、僕、岩手って、
うん。
形も分かれへんし、
うん。
県庁所在でもよう分かれへんのですけど。
盛岡。
あ、そう、盛岡。
盛岡。わんこそば。
花巻はともとった。
花巻じゃないですよ。
え、どうせあれでしょ、盛岡と花巻の間に松本と長野みたいな戦争があるんでしょ。
あんまりそんなんなさそうな感じはしますけど。
ないんや、
うん。いや、ただ、岩手でかいですから。
でかいんですよ。
でかいでしょ、だから、岩手、はい、久慈市とかあって、アマチュアのところも岩手じゃないですけど。
久慈が岩手か。
ジェもそうだし、あと、流泉峡なんか地底洞窟みたいなのあったじゃないですか。水没しちゃったところ。
行さんあるから、
そういうの。そうそう。とか、行きたかったんですけど、まあ、とてもじゃないけど、2泊3日では回れるところではないから。
いやいや、無理でしょ
う。うん。とりあえず、まあ、ね、花巻まで新幹線で行って、そこからレンタカー借りて行くわけです。
はいはい。
でも、あんまりもう疲れるの嫌だから、まあ、あんまりもう欲張らないと。おっさんになってきたら。
若い時みたいに、いろんなとこあちこち見たいとかそういうんじゃなく、一箇所でちょっとゆっくりしようと。
もう宿に4時にチェックインですよ、もう。早い。
朝の？
いやいや、昼の。
昼のね。夕方4時ね。
で、まあ、言っても、花巻ってやっぱり宮沢賢治しかないわけですよ、基本は。
まあ、宮沢賢治が作った街ですからね。
いやいや、その初めて聞いたけど。
うん。いや、ほぼ宮沢賢治で、
うん。
食べてる街でしょ。
そうですよね。じゃあ、もし歴史に宮沢賢治とか、
うん、
石川啄木とかがいなかったら、
うん、
どうなるんでしょうね。
もし宮沢賢治がいなかったら、
うん、
多分岩手はもっと、地味な。
うん、ちょっと地味な。
まあ今でも地味ですけど、
うん、
長野の俺が言うのもなんですけど、岩手ってこれ、例えば長野って、まあ、そこそこ観光的な、ほら、山あるじゃないですか。
うん。
諏訪とか、松本城とか。あ、俺あんまり岩手の観光のイメージがないんですよ。申し訳ないんですけど。
岩手山。
何それ。
岩手の山があるんですよ。
何体山？岩手山。
岩手山かな？
岩手山。
うん。っていうのもあるし、まあまあそこに登るわけではないけど、まあ花巻、盛岡。盛岡はやっぱり東北第二の都市だから結構ね、栄えていて。
ああ、そうですね。
うん、よかったですよ。
昔、少年サンデーで連載してた武蔵の剣とか。
ああ。
あれ、なんとなく岩手っぽいイメージだったんですけど。
確かにそうだったかな。
なんかあれ、剣道とかすごい流行ってんのかな？岩手って。全然イメージだけで言ってますからね、僕。
やっぱイメージだけでしか言ってないですね。
ただ、 僕の高校の修学旅行は岩手やったんですよ。
意外。
意外でしょ。
全然覚えてないんですか。
その頃ですら意外やったからね。
うん。
周りの高校全部スキー旅行やったのに。
おかしいじゃないですか。
そう、大阪で修学旅行ってスキーとかが主流やったんですよ、その頃。
うん。
高校の修学旅行はね。
うん。
中学は広島ですけど。で、そん中岩手って言うとみんなびっくりしてましたもん。何しに行くのって。
なんかよっぽどあんの言われが、みたいな。
で、最終到達目標地点が、
うん。
小祝牧場やったんです。
あー、なるほどね。
そこでジンギスカンを食べて帰るっていう。
うん。でもね。
しかもあれ、往復あれですよ。
うん。
ブルートレインの日本海ですよ。
あー、今だったらご褒美じゃないですか。
今やったらね。
うん。
でもその頃やったら外れやったんですよ。
多分ね。ブルートレインって。
しかも秋田に着くんですからね、最初。
うん。
あれ、何やったんかな、秋田と岩手の修学旅行って。
不思議な修学旅行ですね。夏場行かせてもらえるんですか？
多分5月ぐらいやったと思うんですけど。
まあ、いい時期ですね、でもね。
だからその位置関係が全然分からへんかったんで、
うん、
俺ずっと岩手できりたんぽ食べてたと思ってたんですよ。
うん。
どうやらあれは秋田やったみたい
な、ね。秋田ですね。そうそうそう。でも本当に花巻は温泉がすごく良くって、
うん。まあでも、まあ言っちゃ悪いですけど、
うん、
若干ほら僕、宮沢賢治オタが入ってるじゃないですか。
ちょっと初めて聞いたんですけど、僕ね、銀河鉄道の夜って、猫の物語じゃないですか、はい、アニメでは。
あ？それお前は、松村博士にだいぶ影響されてないか？
銀河鉄道ってあれ、その、ブルーのなんか、紺色の猫が、容疑者に乗る話でしょ？で、
だからあのキャラクターで言えばそうですよ。
で、改めて銀河鉄道の夜って、なんかよう分かれへんなと思って、もう一回ちょっと読み直したというか、
あ、読んだんだ。偉いね。
いや、読んでない。見え張った。そのアニメを、魔法の箱で見たわけですよ。
魔法の箱って何？
いやいや、動画をね。じゃあ、こんな神器臭い話やったんやんって、やっぱりなりますよね。
神器臭い話っていうか、
うん。
なんていうのかな。まあ、要はあれですよね。確かね、いじめられてた子が死にかけたら、一緒に乗ってた子は死んでたみたいな。
そうそう。
ホラーかっていうような話ですよ、確か。
ホラーですよ。なんか、黄泉の世界を行ったり来たりするみたいな話じゃないですか。
そう。で、途中でなんか
タイタニックにぶつかって、
ね。そう。生還連絡船は、タイタニック号の。
生還連絡船。
の人たちが乗ってきたりとかして、
うん、
で、なんか最終的に最後のページになんか死ねばよかったのに的な終わり方。
そんなはないけど、カンパネルラがね、死んじゃうわけでしょ？
ええ子やったのにね。
ええ子やったのに、
いじめっ子助けて死ぬとか意味わかる。
だから、僕は文学とか全くわからないから、
うん、
宮沢賢治が何がいいかっていうのも全然わかんないんですよ。で、注文の多いレストランですよ。
いや、一つだけ言っておきますけど、確か銀河鉄道の夜は、
うん、
あれ、未完成作品やったんじゃなかったっけ？
そうなの？
確か。いや、わからんけど、未完成なのか、要は発表してないやつでしょ、あれ。
じゃあこれ出したくなかってんってやつなんですか？
だから、もしかすると、出したくない自分でも、んやっぱ、んまあ、どう？いや、もう、タイタニック、時事ネタ入れてもうだしな、みたいな感じじゃないの。
時事ネタ。何？ジョバンニ、ラッコの服が来るよっていうのも、なんか、流行り物かなんかだったんですか？
なんか、結構時事ネタ入ってんちゃうの？今から思うと時事ネタじゃないけど。
タイタニックって思われるかもしれんから、賢治は発表控えたってこと？
いや、だって俺らが今小説書いてよ。
うん。
韓国のなんとか号みたいな出してやな。
セオル号があって。
っていうような話じゃないの、これ。
あ、そういうことね。
あ、まあでも、多分、まあほとんど完成はしてるんでしょうけど。
で、また、あれですよ、宮沢賢治記念館の隣には注文の多いレストランの山猫亭っていうのがあるわけですよね。
もちろん、まず最初にバターとかを体に塗りたくり。
あ、やっぱりね、そういうの置いてましたよ。
塩を揉み込み。
揉み込んでくださいって書いてあって。 まあまあ、あれはグーワっていうか、ね、まあまあ、
わ
からない。も
ちろん、あれは分かりやすいですからね。
あれは、どういう教訓なんですか？イギリスかぶれの紳士がいるのが良くないっていうことですか？
いや、ちゃんとお肌の手入れしないと顔がしわくちゃになって元に戻らないよっていう。
いやいや、ちょっと、お肌の手入れしちゃうんじゃないの？バターとか塗って。
いやいやいや、だから塩とか揉み込むとダメだよっていう。
あ、そういうダメよっていう教訓なんだ。
だって、顔がしわくちゃになって元に戻らないっていう話なんでしょ、あれ。
そうそうそうそうそう。よくわからない。もう、だから、宮沢賢治、なんか、何回、よくわからない。
何回ですか？
いや、何回っていうか、分かりやすい話
もあるけど。いや、分かりやすい話もあるじゃないですか。今、下の畑にいます、みたいな。
なんか、だから、農民文革だ、なんだ、とかってやってたわけでしょ？
クスコーブドリの電気とか好きじゃないですか。
なんかね。でもなんか、ちょっと、こじらしてる人だな、ってやっぱ思いますよ、ね。
いや。
え？
いや、それは、
シスコンで、
僕はどっちかと、中原中也より宮沢賢治派なんで。中原中也ファンのあなたに言われたくないです。
僕中原中也好きなんて一言も言ってないですけど。
あ、そうなの？
そう。
ゆやんゆよーんってよう言うてるから。
ゆやんゆよーんって。おかしいよ、でもあの人らも多分。
あ、じゃあ石川拓僕が唯一いい人だと。
いやいや、石川拓も ゲスですよ。
結構ゲスな人らしいですよ。
うん、なんかカンニングして、なんか、捕まって、みたいなんでしょ？
そうそうそう。
うん、
いや、あの時代の人らはゲスな人結構多いでしょ？俺に芥川賞よこせ的な手紙出したりとかさ。
ちゅうか、そう考えたら、今の作家ってみんなまともですよね、そう。
まともです、まとも。だってあの頃の作家って、
うん、変人でしょ？基本。
そんな人ばっかりだったんですから。
でも、結局ね、ケンジさんは、まあ、岩手の人はケンジさんって言うって言ってたんですけど、ケンジさんは結局日蓮聖宗か何、聖宗か何かの、こう、国中会っていうところに、まあ、入っていくんですよね。
聖宗
世界に宗、
ね。
で、はいはい、そこに関東府の石原幹事とかもいたりとかっていう、らしいですよ。
え、満州国作る前の？
そうそうそうそう。
ああ。
そういう精神世界の、なんかいろいろあって、まあその団体まだあるんですよね、見たら。国中会か何かっていうのは。
あ、はいはいはいはい。
まだ生き残ってる宗教団体なんだ、すごいなーって。
なんか、話だけ聞いてると、なんかどっかのなんか昔の超能力者のオバハンみたいな話になってきますよね。
そうそう、リング螺旋みたいな。
そうそう。
飛騨高山から。
はい。
で、
あんま大して変わらんような。
テレパシーの検査するよみたいな。いや、なんかそういう話もあったりとか。
でもまあ言うたら、まあ僕実際全然ね、
うん、
その詳しくないですけど、やっぱりその地元の岩手の人からしたら、そのイーハ東部っていうその巨大帝国を作ってくれたわけじゃないですか。
なんかあれなんですかね、そういう風にイーハ東部とか満州国とか八甲市場とか、とかって言われると、なんか国をつく、理想郷を作ろうとしてた人っていっぱいいたんだなって、昔の日本には。
まあまあ、そうでしょうね。
いやー、夢があっていいよな、イーハ東部って言えるわけでしょ？
まあ、そら、
言われること、ね、
すごい、まあ、イーハ東部とか、ペンペンペンペンペンネネームとか、
はいはいはい、
そのネーミングセンスが、
さ
っきやんと何が違うねんっていう気はせんでもないねんけど、
まあ、
なんとなく、まあ、なんか、カタカナ的な、
そういうの。オノマトペですよね。
あれですけど、
好きだったんでしょうね。
まあ、僕は、やっぱ、ね、あなたが最初言った、その、猫の絵あるじゃないですか。松村博士さんか。あの人が大好きやったんです、僕。あ、大好きです。
大好き。
過去形にする必要ないんですけど。
はあ、
だから、サインも持ってますし。あの人のほぼデビュー作である漫画少年って昔あったね、雑誌にアタゴール物語っていうのがあって。またあの人の世界も、アタゴールっていう。
何それ、インド仏教みたいな。
いやいやいや、そういう、ちょっとイーハーソーブ的な世界があって、そこでは猫が、日本足で立って人間と一緒に暮らしてるんですよ。
ああ、不思議な世界観。 ですね。
そう、まあそれがまあまあ本人ももちろんね、宮沢賢治さんを尊敬してはるんでしょうし、うん、うまく宮沢賢治の世界とこう、うまくなっていって、まあ銀河鉄道の夜とか全部ね、あの人のキャラクターデザインでやったりして、結構あの銀河鉄道の夜のアニメもなかなか良かったと思うんですけど、
うん、
いやなんかね、やっぱりちょっとやっぱり僕の心が汚れてきたんでしょうね、もう。
何かあってこないなって感じがしてるんですか、今。
まあ、八ヶ岳なくなったらええのとか思ってる時点でもダメだけど。いや、多分ね、俺あんまり今ね、小岩牧場とか行きたいと思えへんですよね。別にあの、小岩牧場のバターとか、小岩牧場のあの、ジュースとかには何の恨みもないんですけど、
うん、
なんかね、あの、高校の時にその小岩牧場で食べさせられたジンギスカンが、
美味しくなかったんだ。
そうなんですよ。
うん、
ほぼそれだけなんですよ。
でも、ジンギスカンってそんな美味しいもんちゃうでっていう風に、いろんな人から言われたから、僕すごい期待してなかったんですよ。
ただ、高校生じゃないですか。
まあ、肉って言うたら、ひょーってなりますからね。
ひょーしかも修学旅行ですよ。ほんで、うん、あの、もう、最大の目的地が、こういう牧場やったんです、
うん、ここでまずいもん壊された
ら。そうそう。残高雨が降っててね。
うん、
本来はそのなんか牧場のテラス的なところで食べる予定やったらしいんですけど、
うん、
なんかあの、牛小屋の下みたいなところで、みんなでジンギスカンを食べたんですけど、いや、それが硬くて、本当に。
まあ、でもね。
そのイメージしかなかったんですよね。で、次の日、最終日に、どこやったか忘れたんですけど、どっかでお昼ご飯に、きりたんぽ鍋っていうのを食べさせられたんですよ。
それ、岩手ちゃうやんって話ですよね。
岩手ちゃうんですけど、僕の中でも岩手やったんですよ。
うん。
この人生の中で、ベストワンに入るぐらいまずい鍋やったんですよね。
粉っぽい感じだったんですかね。そう。
なんか、きりたんぽが崩れてぐちゃぐちゃになったもんが鍋の中に浮いてるみたいな。
うん、全然美味しくなさそうですね。
いやー、だから俺ね、もう本当にジンギスカンときりたんぽはね、
うん、
何十年も食べてなかったですね。
食べなくていいと思いますよ、もうそれやったら。
いや、本当にもう、僕の中で今なんか食べたくないもんあるって言われたら、うん、ジンギスカンときりたんぽとほうとうみたいな、すぐに出る3つなんですよ。
ダメですね。
いやー、まあでも、多分だから、でも一回、リベンジに行かなあかんなとはずっと思ってるんです、岩手には、うん。
いや、行ってください。やっぱ、冷麺も美味しかったし。
他に美味しいもいっぱいあるでしょ？
意外と、あのね、いや、会社の人で目の前に座ってる人が岩手出身なんですよ。
いや、俺の人生でまだ岩手出身に一人も会ったことない。
で、おすすめを聞いてて、え、何それって思ったんですけど、あの、岩手、盛岡って、納豆巻き発祥の地らしいんですよ。
納豆巻きってお寿司の納豆巻きのことですか？
そうそうそうそう。
で、あんなに発祥とかあるの？
わからない。わからないけど、やったらね、岩手行く、盛岡行くと、キムチと納豆が押されてくるんですよ。
え、キムチも岩手発祥なんですか？
キムチはなんでかっていうと、冷麺が栄えたの、名物になったのは多分焼肉店が多かったからなんですよ。で、焼肉店って韓国料理だから、キムチがおのずとついてくる、はいはい。だからキムチをいっぱい作るようにおそらくなったんでしょうね。
うん。
で、それと、なぜか納豆もみんな好きみたいで。
キムチに関して言えば多分大阪の方がいっぱいあると思うんですけど。納豆巻きは、だって僕ら思いつかないですからね。
でもその納豆巻きの発祥の三寿司っていうところはすごく安くて美味しかったですね。
あ、うちが考えたんやっていう寿司屋
がある。元祖とか本家とかあるのかなと思ったらそんな喧嘩もすることなく。
うん。
もう600円で山盛りの納豆巻き食える。
あ、じゃあもうイーハトーブの皆さんがあそこが元祖やでって認めてはる寿司屋があるんですね。
そうそうそうそうそうそう。で、あともう一個名物が納豆キムチラーメンっていうのが、二つ合わせた名物が。
一つ、聞いてもいいですか？
はいはいはい。
納豆キムチラーメンとか、
うん。
納豆巻きとか、
はい。
イーハートーブに似合わないと思うんですけど。
いや、どんなものがない、似合うんですか、イーハートーブには。
イーハートーブって言うたらあれでしょ、今年は蕎麦ばっかり 食うしかねえでって言って、蕎麦ばっかり食ってるんじゃないの？
その、
グスコープ鳥の電気の中では。
あの、すごい、ま、貧しい北国みたいな感じ。
そうそうそう。
製品って感じ？
製品っていう感じですよ、僕の中では。そんなグスコープ鳥が納豆キムチラーメン食ってるとことか、ゴーシュとかそんなこと食ってるイメージ全くないです
もん。ゴーシュは納豆キムチとか食べそうな気しませんか？
いや、全く。
そう。
パンの耳とか食べてるそうなイメージしかない。
くるみとかね。
そうそうそう。
木の実とかね。
うん。ほんで、なんかもう、イーハトーブではなんかお腹が空いた妹を人さらにさらわれたとか。
暗いな。
いや、宮沢賢治の話そんなばっかりやん。
いやいや、やっぱだから、重いですよ、宮沢賢治の功績っていうか、功罪もあるような気がしますよ。
まあ確かに僕の中にある残ってる宮沢賢治さんの白黒の写真でなんか、ハットをかぶって畑を見回ってる宮沢賢治しかイメージがないですから。
久内幹雄みたいな顔しますよね。
あ、顔的にはそうかな。
うん。
だからまあ、どっちかというと文学少女が見て、抱いてっていうのは多分中原中也の方やと思うんですよね。
うん。
宮沢賢治的にはちょっとね。
サブカル好きの女の子が、あ、賢治さんいいかも、みたいな感じじゃないですか、今時やったら。
あ、ちょっと星野源っぽい。
そうそうそうそうそうそうそう。でも宮沢賢治は作曲とか音楽とかもたしなんでたみたいで、作詞はしてんのかな、はい、多分。で岩手県盛岡農学校精神科みたいなのがあったりとかしてね。
自分が行ってた学校
かな。そこの歌を作ってるんですけど、それが人とようが歌うとすごくいい歌に聞こえる。
あ、そうなんです。人とようが歌うと。
人とようが歌うと、それっぽく、おめっちゃいいやん、これ、みたいな。何言ってるかよく分かれへんけど、みたいな。
雨にも負けず的な。
そうそうそうそうそう。
お土産は何買うんですか？
お土産は南部せんべいですね。
イーハトーブっぽくないじゃないです
か。僕よく分からないが、南部せんべいって東北行ったらどこでも売ってるんですよ、結構。
南部ってどこのこと？
南部鉄器の南部ですから、
南部鉄器の、だから、要は夜間の代わり
に。南部藩っていうのがあったんですよ。盛岡城を作ったところかな？
はいはいはい。
うん、
の、で焼いた南部せんべい。
焼いたかどうかわかんないけど、まあ、ああいう、アダムスキー型 UFO をくちゃっとしたような。
え、もっとイーハトーブ的なお土産ないの？
いや、ね、坂本さん、なんでイーハトーブにそんな、イーハトーブって言いたいだけでしょ？
イーハトーブって言いたいだけ。
言いたいだけでしょ？イーハトー
ブ。岩手の人ってみんな自分のことをイーハトーブって言うんでしょ？
言わへん、言わへん。言ってなかった。うち、僕の会社の目の前の人は。
うちらイーハトーブはね、みたいな。
うちらイーハトーブって多分言わんと思いますよ。
え、だって前テレビでなんかほら、あるじゃないですか。しくじり先生かなんかで。
うん。
宮沢賢治、銀河鉄道夜の会があったとき。
そんな会があったんですか？
確かあった、あった、確かあったよ。
はぁ、
あ。岩手ではみんなイーハトーブって言ってるって言ってたもん。
それ、なんか、県民省の秘密の大阪の話みたいな話じゃないですか。なんか、絶対そんな言えへんわ、みたいな。
まあ、大阪の場合結構言ってることもあるけど。
結構言ってますけどね。
だから俺ね、そもそもね、だからイーハトーブって、どっからどこまでがイーハトーブなんかを知りたかったんですよ。
岩手全体でしょ。
岩手全体がイーハトーブなの。
うん。
でかいやん。
でかいですよ。
帝国やん。
巨大帝国ですよ。
巨大帝国やん。しばらく姿隠して見えへんかったなと思ってたデスラス王が現れて新たに作った帝国ぐらいでかいかな。
あれデスラは別に帝国作ったわけじゃなくて、水星帝国に拾われたんでしょ？デスラは死にかけてたところ。
その後にまたもう一つでかい帝国作ってなかった？
あれはガミラスの残党をかき集めたデスラっていうかガミラス軍じゃないんですか？
いや、その後に。
古代って言いながら出てきたやつでしょ？
いや、その後がいっぱいありすぎてよう分かれへん。分かれへん。
どれが本物デスラか分かれへん。
うん。なんかすごいでかい帝国作ってったの記憶があるんだけど、最終的に。まあ、スターシアに掘れとったんやけどな。
まあ、僕、初めて、このゴールデンウィークで、ヤマトの新しいヤマト見ましたね。
いや、どれやねん、なんか新しいヤマトって。
ヤマト 2199？
ああ、はいはいはいはい、はい。
全然キャラクターデザインが今風になったけど。
はいはいはい。
いい感じに。
ちょっと、起きた重蔵もちょっと出てる的な。
うん。
ちょっと薄い本がいっぱい出てるやつね。
出てるのあれって。
いや出てるでしょ。
え、起きたかける古代みたいな。
出てないの？
出てんのかな。そんなないと思いますけどね。古代、古代かける島大輔とか、古代かける真田さんとかじゃないですか。
古代かける真田さんって燃えるよね
多分ね
俺はお前弟のように思っていたみたいな。
なのにキーって言って
あれ、あのセリフって今から考えると意味深ですからね
いやいやいや、
うん、いやだからイーハトーブなんです。
イーハトーブって言いたいだけやろ
いやだから
いや言いたい気持ちはわかる。
僕は正直言うと岩手に関してはそんなに思い入れはないんですけど、
うん、
イーハトーブには思い入れすごいあったんです。だから僕
宮崎で イーハトーブってどっからどこまでなのかっていう線引きがよくわかってないことでしょ。
そう、そもそも岩手と秋田にまたがってんのか、岩手だけなのか、花巻あたりだけなのか、宮田賢治の頭の中だけなのか、うん、地元の人がいやここまでがイーハトーブですって言い張ってんのか。
多分ね、そういう論争はなさそうな気がしますよ。岩手の人は
長野では結構そういう論争あるんですよ。
そんなんばっかりじゃないですか長野って。なんか
長野とか長軽井沢とか新軽井沢とかどこまでが軽井沢やねん
っていう。こっちには来ないでほしいみたいなところあるじゃないですか、いろいろ。
そう、要はあるんですよ軽井沢問題とか、
うんうん、長野はね、うん、
そうそうそう、諏訪の人たちと松本なんかすぐ近くやのに、なんか諏訪は諏訪で諏訪ナンバー作ってみたりとかね。
うん、あるのかな岩手にもそういう問題が。
ないのかな。
なさそうな気がしますね。だからイーハトーブだから。
ああ、まあでもその宮沢賢治をたどる旅みたいなのはしてみたんですよ、うん、一回。
え、でも いや盛岡と花巻で終わっちゃうんじゃないですか、あと東京来て。
いやまあそれでもそこがイーハトーブであるで、あるであれば、うん、あれでしょ。だからその確かその花巻かどっかの方のなんか記念館みたいなとこ行ったら、
うん、
宮沢賢治の自筆で下の畑にいますってなんかカタカナで書いてあったりするんだよ。
ああ書いてある、書いてある。自筆、ね、自筆じゃないけどそれを模したなんとか下の畑にいますみたいなのはよくあるし、飲食店は至るところにどなたでもお気軽にお入りください。
あ、みんな注文多い。
そうそうそう、レストラン風な書き方しましたね。
まあそのイーハトーブや
イーハトーブ。
いや、そう聞くとちょっと行ってみたい。
絶対言えば美味しかったですね、ものはね。
あ、お酒も。
お酒飲まないんじゃないですか、納豆キムチラーメンも。
なんか納豆キムチラーメンはイーハトーブらしくないから、もっとイーハトーブらしいもの食べてきてくださいよ。
イーハトーブらしいものね。ないですね。確かに納豆巻きって言われてもイーハトーブの雰囲気しないですもんね、うん、
ジョバンニが食ってたの感じ全くないでしょ。
ジョバンニ、
うん、
あ、
カンパネラとかが、
カンパネルラとかジョバンニとか言われたら、カンパネルラとかがあのパンのイメージしかないですね。
そうでしょ、
うん、スープとかパンのイメージしかないですね。でもあれは猫のせいですよ多分。
マスモレヒロシが悪いんですか。
うん、多分悪いと思う。
まあ、イメージ強すぎますもんね。
あれは、銀河鉄道の夜って猫の話と思ってましたからね、僕も。子供の頃は。
まあまあ確かにね。うん、まあ、そう言い始めるともう全部秀吉が悪いのかって話になるんですけど、秀吉っていうのは松村博に出てくる猫の名前が秀吉なんですよ。まあまあまあいいでしょう。まあ、要は楽しかったんですね。
まあ、それなりに。
もちろんあれですもんね。一人じゃないですもんね。
まあまあ、奥さんと、行くわけです。
ですよね、うん。奥さんと二人でイーハトーブに行ったって言ったらなんかすごい素敵なカップルじゃないですか。
まあ納豆巻きは渋々食ってましたけど。
嫌いなんですか。
いやいやいや。納豆巻きって。
そうでしょ。奥さんも思ってたでしょ。イーハトーブで納豆巻きって
って感じでしたけど、いざあの寿司屋さんのクオリティを見ると、このボリュームでこの値段しかも美味しいみたいな感じになりましたけどね。
しっかり納豆巻きのファンやん。
ファンになりましたよ。
そうなんや。
で、納豆買って帰りましたからね、やっぱり。いや、違うんですよ。僕は、結構、旅行に行ったら地元のスーパーにやっぱ寄りたいんですよね。
あ、それはわかります。
土地土地の、ラーメンとか、お菓子のラインナップとかも違うわけじゃないですか。
そう、だから今、東京の、ちょっと意識高い系の人たちは、うん、長野の鶴屋っていうスーパーにすごい行くらしいです
ね。前向いてましたね。
うん。そのためだけに行くみたいな。
でも確かに地方行って納豆を見るのすごい楽しいですね。
え、ちょ待って、その、地方行って納豆見ると楽しいっていう、食べるんじゃなくて。
いや、買って帰りたいけど、あ、こんな種類の納豆があったんだ、みたいな。あ、
パッケージを見て、ちょっと薄ら笑いみたいな。
パッケージも、あれだし、微妙な味の違いとか、あ、こんな大粒なんだとか、黒豆納豆があるよとか。
はい、僕も長野に来てね、うん、こんな美味しい納豆食べたの初めてやっていう納豆ありましたよ。
納豆って水戸が全てじゃないんですよね。
そうなんですよ。長野のね、声優に売ってる皆様お墨付きの納豆ってすごい美味しいんですよ。
ええボケしますね。
いや、これ、言い訳じゃないんですけど、うん、大阪に声優がないんです。
あんまりないんですよ、確かに。
ないんですよ。
少ない。
こっちに来て初めて声優を知ったもんだから、うん、しかも24時間、うん。で、そこで皆様お墨付きシリーズの納豆を食べて、感激したんです。
美味しいんでしょうね。
美味しいんですよ、これが。
うん、
これが美味しいんですよ。いや、はっきり言ってね、大阪で売られてる納豆って、それほど美味しい納豆でそんなにないような気がする。
基本的には朝日松のおかめ納豆しか売ってないわけですよ。そう。買わないから。そう。和歌山とかで製造してるらしいですけどね、一部。
これがイーハトーブとかいたら、宮沢賢治の顔が入った納豆とかいろいろあるわけでしょ？
まったかな、そんな。
なんかそのご当地のなんかこう、
うん、
会社のやつあるわけじゃないですか。まあでもあんまり地方に行ったからってスーパーで納豆見たいと思いませんけどね、ここは。
いやでも楽しいですよ。
スーパーに入るのは楽しい。
うん。お菓子コーナー行くのが特に楽しいですね。
一緒でしょ。
いや、違いますよ。何これみたいな。
そうでしょ。
するじゃないですか。
ただまあ僕は基本的に、
うん。
全ての、まあその、名人とはちょっと違うんですけど、値段を見るのが好きなんですよ。
あ、物価。
物価。
うん。あ、安っみたいな。
で、まあ、僕らほら、そんなに頭良くないから、
うん、
ありとあらゆるお菓子の値段を覚えてるわけじゃないですけど、僕の中でキットカット標準っていうのがありましてですね。
何その、マクドナルド、ビッグマック指数みたいな話？
そう。だから、キットカットがいくらかで、そのスーパーのお菓子売り場の実力を測ってるんですよ、僕は。
それ安ければいいってこと？
だから安かったら、あ、うん、安いって頑張ってんだな、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
僕の知る限り、長野で一番安いキットカットは、僕の知る限りは、198円なんですよ。
高いんじゃないですか、それ。
一袋198円。いや。
あ、
高いと。
でかい、パーティーパックみたいなやつ？ 198 円？そうそうそう、うん、それは安いかもしれないですね。結構頑張ってる。
そう。結構でかいスーパーとか行くと、248円ぐらいなんですよ。
うん、
だから、200円切ってるとこって相当頑張ってる感があるんですよね。
はぁ。
袋のキットカット。あ、それだけの話。
それだけの話。その、キットカット指数って本当にあるかどうか、ちょっと調べてみてもいいかもしれないですけど。
まあ、せいぜい僕が覚えてる値段って、キットカットと、あと、ポッキーぐらいしかないから。
それ、お菓子の町岡行ったらみんな190円台とかやったりするんじゃないですか、全国とこでも。
そうやね。だから、ポッキーってそんなに値段の差はつかないんですけど、僕のイメージ的にキットカットって結構差はついてるんですよね。
うん。何でしたっけ？ダックストアでよく売っている。
アルフォート。
アルフォート、アルフォート地域最安値って言っても、本当、うん、ってなりません。
なりますよ。
あれ超安売りしてるそうなイメージがあるから。
ただ、同じアメリカンドラッグでも値段違ったりするもんね、あれ。
不思議ですね。
うん、
アルフォート指数っていうのもあるかもしれないですね。
あれ、最安値、70何円でしょ。
それぐらいでもありそうな気がする。
あるある。78円ぐらいまで落としてるの見たことあるもん。でも、やっぱコンビニ行くとね、そこそこの値段で買わないと。
ね、うん、あれ、アルフォート不幸ですよね。なんか、それ高い値段で見たら、アルフォートのくせにって思いますもんね。
いや、アルフォート美味しいけど、ね。
美味しい、美味しい。
美味しいんやけど。
美味しい、美味しい。
目玉商品として山積みになってる白と茶色のアルフォート見たらちょっと悲しくなるときあるからね。
なんか、あれは、いつかでもアルフォートがなくなったら僕らすごい悲しくなるんですよね。
いや、それは悲しくなるでしょう。だって、コンビニでチョコレート買うときって、選択の第一位がアルフォートやったりするじゃないですか。う
ん、本当に？
でもアメリカンドラッグではなんかカリントの横に置かれてたりするじゃないですか。
アルフォート買うときってなんか消去法だと思うんですけどね。ドラッグストア。
俺、まずアルフォートと、マカデミアナッツ、うん、コンビニではその二つ、とうちどっちかですよ。
へぇ、
他になんか行きます？
いや、アルフォートしか買うもんないんじゃないかなって思いますけどね。
アルフォートしかないでしょ。
アルフォートの隣にあるのは生姜くず湯みたいなね。そんなノリじゃないですか、ドラッグストア。
あれはな、あれはなんで、半年に1回ぐらいやる、テレビでやる、お菓子なんとか選手権みたいなやつで、上がってこないのかな。
出しちゃダメなんじゃないですか。
え、なんで？だって1位とかいつもコアルのマーチとか、定番のやつが出てくるじゃないですか。
花がないんだよ、アルフォートには。
あ、やっぱり。
地味なね。
いや、でも、すごい売れてるでしょ。
売れてると思いますよ。
アルフォート
って。一番売れてる生鮮、清涼飲料水はオロナミシーだみたいな。
うん。多分、アルフォートってすごい売れてると思うんですけど。
多分ね。
だって袋詰めのアルフォートとかで僕買いますもん。
袋詰めのアルフォートなんてあったっけ？
あります、あります、はあ。いっぱい入ってるやつが。お得感があっていいんですよね。
なるほど。
アルフォートやったら、
うん。
多分ね、銀河鉄道の中でも食べて OK やと思います。
食べちゃダメなんですか？銀河鉄道の中って。確かに食べてるシーンなかったような気がする。
いや、だから、
うん。
例えば、カンパネルラとかが、
うん。
納豆巻き食べるかい？って言っても、ああイメージがほら。
ありがとう。アルフォート食べるかいって。
アルフォートやったら食べてそうでしょ、あの猫たちも。
多分ジョバンニは両手を添えてアルフォート食べそうですよね。小さいけど。
そう。納豆巻きとか猫の口の周りの毛とかにもうベタベタひっつきそうやし。アルフォートはイーハトーブのお土産にぴったりなような気がするんですよ。
無理かやな。
いや、そもそもアルフォートってなんでアルフォートなんかもよう分からへん。
分からない。
うん。いや、でもなんか、イーハトーブに行ってきたって言われると、すごい羨ましく感じるんですよね。
岩手ですよ。盛岡です。
いや、岩手って言われると、まあ別にええわって思うんですけど。
まあでも今日はあれですね、イーハトーブとアルフォートを語る会になっちゃいましたけど。
まあまあ、でもやっぱり、その、何年かに一回はちょっと宮沢賢治を読み直す会がありますよね。
本当に？
うん。え、ない？
ないない。
あら？あれ？
何回だなっていうか、なんでみんな、そんな、宮沢賢治、いいよっていうのかっていうのが、未だに僕はよくわからない。
なんでいいのか。
うん。不条理さがいいんですか？
いや、不条理さで言うたら、中原中也の方が上じゃないですか。東秀夫の方がもっと不条理でしょう。
まあね。
うん。
何がいいんでしょうね。いや、
僕は結構小さい頃素直に宮沢賢治読んでましたからね。注文で料理店面白いみたいな。
うわーって帰っていく。
うん。グスコーブドリ読んで悲しいみたいな。そういうのでいいんじゃないのかな。
あ、そういうので。なんか、意味をいろいろ考えちゃうわけじゃないですか、大人になると。
まあ、銀河鉄道夜とかはね、いろいろと。深い意味があるんじゃないかとか。
で、まだ主人公が暗いじゃないですか。
まあ本人暗いからね。
え？宮沢賢治が？
うん。
うん、まあまあまあまあまあまあ。まあまあ。まあ明るかったら人生楽しい人は別に文学何も考えないでしょうしね。
あんな詩とかあんな暗い話書かないでしょ。
波にも負けずって。
うん。
うん。確かに。
天然ねんねんねんねんねむの電気ですよ。
うん。ようわからん、もう。
まあまあ、でもそれでね。
うん。
今でもそのイーハトーブっていうのがその、一大観光名所というか、なんと言いましょうか、それでね。まあ、町おこしじゃないですけど。
まあ僕、ゴールデンウィークの中日に行ったせいか、全然、賢治記念館もその人いなかったですけどね。言うほど。
あ、そうなんだ。
ま
あ、最近あんまりケンジ来てないからね。
ケンジ来てないのかな？
あんまり。まあでも、ずーっと固定客いますから。
ファンはね。
ファンはいますから。
うん、確かにケンジ記念館では、この作品集ないですかみたいな感じの人いましたから。
そうでしょ？
うん。
可愛かったでしょ？
いい雰囲気のあのカップルでしたね。
うん、だからまあ、その大丈夫。うん、一気にガーッと来て、一気にこう波引いていくよりは、
うん、
ずーっと、こう、ね、ファンが来てくれる方がいいじゃないですか。イーハトーブなんかそんなね、行列したいようなとこじゃないでしょう。
まあね。
まあ今度あの、また僕は、僕の持ってるあの、宮沢賢治本を貸しますから。
賢治本ってあるんですか？
そう、宮沢賢治をの辿る旅みたいな本とか、いろいろ持ってますんで。
まあまあまあ、立て続けにね、岩手行くわけにいかないんで。
うん。
もういいかなと思うんですけど。
いやいや、だってあなたさっき言ったじゃないですか。1日や2日では回りきれない。
回りきれないです、確かに。
でしょ？
うん。
え、あれはどこにあるの？平泉とかは。
もう岩手ですよね、確か。奥州平泉。
あっちの方が有名じゃね？
どうなんでしょう。
岩手何もないとかって散々けなしてましたけど。
まあ、何もないことはないんですけど。
あ、そこ行った義経の墓とかないの？なんかいろいろありそうな気はするんですけどね、探せば。俺らが知らんだけでね。
いや、全然あると思いますよ、いろいろ。
広いだけにね。
うん。
だって海岸沿いとかいっぱいあるんでしょ、いろいろ。
あるあるある。
三陸沖とか岩手じゃないの？
いや、そうですよ。三陸鉄道とか。
そう、俺ら三陸沖って言ったらもう地震か津波かみたいなイメージしかないけど。
そうそうそうそう。
でも、いいものいっぱいあるはずですよ。
ありますよ。
絶対に。
うん。
まあ、まあいいです。今度は僕は行きますわ。
行ってください。ぜひとも。はい。
まあ、イーハトーブの話ばかりしてましたけど。
それ申し訳ないですね。
いや、別に申し訳ないことはないよ。
いやいや。
生半から知識で喋ってることは申し訳ないと思いますけど。
いや、本当申し訳ないことだらけ。宮沢賢治ファンの人には本当申し訳ないなと思うんですけど、うん。
意外に多いと思いますよ、ネットラジオファンには。
何がいいか教えてほしいんです。
中原中也でもなく、石川啄木でもなく、宮沢賢治を推す理由。
カンパネルラって言いたいっていうのはありますけどね。
そう。
カンパネラじゃないんですよね。
カンパネルラなんですよね。
カンパネルラなんですよね。
ネルラ。
カンパネラって。水曜日のカンパネルラなんですね、本当は。
あれは嫌いやけどな、俺は。
コモアイ可愛いじゃないですか。
いや、勝手に使うなと。
ああ、なるほど。いやいや、カンパネルラ。確かにね。じゃあ、いいじゃないですか。水曜日のアルフォートとかっていうのでも。アルフォートとか、カンパネルラって、確か同じ響きですよね。
うん。
うん。よかった。ブルボンのお菓子みたいな名前ってことですよね。
ブルボンって、あれよね。確か、新潟かどっかの方よね。
あ、そうなんですか？それ亀田製菓と勘違いしませんか？
え、多分ブルボンって、東京とか大阪みたいなとこじゃないですよ、きっと。生半可な知識で喋りましたって言います。
アルフォートはブルボンですよ。
だってブルボンって俺の嫌いなオールレーズン出してるとこじゃないの？
東ハトや、オールレーズン。
あ、それ東ハトか。
東ハトオールレーズンって言ってるじゃないですか。
すいません、ブルボンのすいません。
ブルボンは、どこなんでしょうね。あ、正解です。新潟でしたね。
そうでしょ、ほら。
柏崎市ですよ。
ほら見ろ、ほら見ろ。
あら
ー。まあ、東波と間違ってましたけど。いや、なんかね、昔一回調べ、あの、袋の裏に書いてある住所を見て、
うん、
なんか意外って思った記憶があったんですよ、
ね。意外。確かに。
なんかブルボンって俺の中では勝手に、岐阜とか、
うん、
なんか静岡とか、
そう、おやつカンパニー的なね。
そうそうそう、名古屋の周辺かなって勝手に思ってたんですよ。
うん、
意外なとこにあるなと思って、ブルボン。
確かに意外。
うん。
ということで、カンパネルラさんとイーハトーブとアルフォートの話で終わりました。今日はこんな話じゃなかったのに、
まあ、マクラやったんですよね。
マクラやったはずなんですけど、グダグダと話しちゃいましたけど、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。